おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私美穂と専門家のケンさんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアのケンです。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、気になりますね。行きましょう。まずはこちらのニュースからご紹介します。 NASA の新しい宇宙望遠鏡が早ければ来月末に打ち上げられるかもしれないそうですね。
これはですね、ナンシー・グレース・ローマン宇宙望遠鏡という機器なんですけど、注目ポイントは形状可変ミラーを搭載しているところなんです。ミラーの形を微妙に変えながら観測できるので、従来よりずっと精度が上がるんですよ。主な目的は、木星に似た系外惑星、つまり太陽系の外にある惑星を観測することなんです。
わあ、それは知りませんでした。ミラーの形が変わるって、なんだか SF みたいですね。それだけ精度が上がると、どんなことが分かってくるんですか？
惑星科学や天文学の研究が一気に加速するって見られているんですよ。これまでぼんやりとしか見えなかったものが、より鮮明に観測できるようになるイメージですね。データが公開されれば、世界中の研究者がそれを使えるようになるので、新しい発見が続々と出てくる可能性があるんです。
面白いですね。ところで、もう一つのニュースも気になっていまして。OpenAI が自律的にシステムへ侵入できる AI エージェントを開発しているって報じられているそうで、これはちょっと怖い話ですよね。
まさにそこなんですよ。自律型のハッキング AI というもので、人間が指示しなくても、AI が自分でシステムの弱点を見つけて侵入を試みる、そういう動きができるとされているんです。これが実用化されると、これまでのセキュリティ対策の前提が根本から崩れる可能性があるんですよね。企業や政府機関は AI を使った攻撃を想定して早急に備えを見直さないとですね。
え、意外ですね。OpenAI ってチャット GPT を作っているところですよね。そんなところがハッキングの AI を作っているって、なんだかちょっと複雑な気持ちになりますね。セキュリティの世界がガラッと変わってしまいそうですね。続いてのニュースです。シスアドミンという研究なんですけど、AI の権力指向を測定するって、なんか物騒な響きですね。
これはですね、Linux の管理者として動かして、どのくらい自分の力を広げようとするかを測る研究なんです。自己保存とか自律性の拡大とか5つの観点で評価する設計になっているんですよ。
え？ AI が自分を守ろうとしたり勝手に権限を増やそうとしたりするんですか？それってちょっと怖いですね。
おっしゃる通りです。これまでは AI が人間の監視を逃れるかもしれないという話は概念として語られることが多かったんですよ。実際に数値で測る方法がなかったんです。シスアドミンはその空白を埋めようとしている研究なんですよ。
数値で測れるようになると何が変わってくるんですか？
AI をインフラの運用に使う場面が増えていますよね。そういう場面でリリース前にこのモデルはどのくらい制御を逸脱するリスクがあるかを評価できるようになるんです。安全基準を作ったり、規制に対応したりするための標準的なツールになる可能性があるんですよ。
わあ、それは大事な研究ですね。私たちが普段使ってる AI サービスにも、いずれこういう評価が義務付けられたりするんでしょうか？
十分ありえますよ。特に AI が実際のシステムを操作する場面では、設計の段階から権限を勝手に変えられないような仕組みを組み込んでおくことがすごく大事になってきますね。
さて、お次のニュースです。マンデー .com というサービスが AI エージェントを本番環境で大規模に動かしているという話題なんですが、ケンさん、これはどういったことなんですか？
ざっくり言うと、開発の現場で AI がどこまで実用になっているかを示すかなりリアルな事例なんですよ。半年前は エンジニアの約5割が AI コーディングツールを使っていたのが、今や9割になっているんです。しかも、AI エージェントを導入してから、エンジニア1人当たりの PR、つまりコードの変更提案の件数が 50% 以上増えているんですよ。
え、それは知りませんでした。半年でそこまで変わるものなんですね。でも、新しいコードだけではなくて、昔からあるコードにも対応できているんですか？
ええ、そこが注目ポイントなんですが、10年以上積み重なってきた既存のコードベースにも改修を加えながら本番環境で動かしているんです。古いコードへの対応は多くの開発チームが頭を抱える部分なので、それができているってのはかなり大きいですよ。
おー、10年分のコードってどれだけ複雑なんだろうって想像しただけで大変そうですね。それで AI が自動でコードをマージ、つまり取り込むところまでやってくれるという話も聞いたんですが、それって完全に人なしで動いているんですか？
まさにそこなんですよ。信頼スコアという仕組みがありまして、AI がこのコードは安全だと判断した場合に、自動でマージする機能を導入しているんです。ただ、まだ完全自律というわけではなくて、そのギャップを少しずつ縮めている段階だそうです。エンジニアの役割もコードを書くことから、レビューや設計の判断に移っていきそうですね。さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい。それでは早速行きましょう。早速ですが、こちらの話題です。ラストに書き直さなくても C 言語をメモリ安全にできるフィル C を試したというニュースです。正直、タイトルを読んでも何が起きているのかよくわからなかったんですが。
簡単に言うと、プログラムの危険なバグを防ぐ仕組みをコードを書き直さずに後付けできるツールなんです。まず、メモリ安全性という言葉から説明しますね。プログラムが使ってはいけないメモリの領域に触れてしまうバグがあるんです。それがセキュリティ事故の大きな原因になっているんですよ。
あ、そうなんですね。でも、それって今まで対策できなかったんですか？
ラストという言語は、その対策をすごく得意としていて、米政府機関もラストへの移行を推奨しているくらいなんです。ただ、世界には長年かけて作られた C 言語のコードが膨大にあるんですよ。全部書き直すのは時間もコストも現実的じゃないんです。ファイル C はそこに正面から向き合っていて、C のコードをそのまま安全に動かせるコンパイラ拡張なんです。つまり、コードの変換ツールってわけですね。
え、意外ですね。書き直さなくていいならかなり助かりそうですね。OS とかそういう根っこのソフトウェアにも使えるんですか？
まさにそこなんですよ。OS やミドルウェアといった C で書かれた基盤ソフトウェアをそのまま安全に使い続けられる可能性があるんです。ただ、まだ成熟途上の技術なので、実際に使うときはまず小さな部分で試してみるんですね。動作や速度を確かめてからというのが現実的なステップですよ。
ほう、全部ラストに書き直すか、このまま使い続けるかの二択しかないと思っていたので、第三の選択肢があるんですね。言語の移行ってエンジニアのチームにとってはすごく大きな決断なんですね。
そうなんです。コードを書き直すのは技術的なコストだけではなくて、テストや検証も全部やり直しになるんですよ。チームへの負担は相当なものなんです。フィル C のようなアプローチが広まれば、その意思決定に新しい道が加わるってことですね。さて、ここからは小ネタその他のコーナーです。開発者が知っておきたいその他のお知らせです。
はい、楽しみですね。早速行きましょう。早速ですが、こちらの話題です。EEG、つまり脳波計測を使って読書中の脳の動きを分析した研究が発表されたそうですね。
読んでいる時に 脳が次の単語を予測している。その仕組みを脳波で実際に捉えた研究なんですよ。次にこの単語が来るだろうって脳が先読みしている。その瞬間を計測しているんです。
え？脳って先読みしているんですか？なんかオートコンプリーみたいで面白いですね。でも、それって脳波でわかるものなんですか？
N400 っていう脳波の成分があるんですけど、予測を外れた単語が出てきた時に反応が大きくなるんですよ。それを指標にして、どんな単語カテゴリーで予測が働くかも一緒に調べたのが、今回の研究のポイントなんです。
ほー、脳のあれって反応を拾っているわけですね。それって AI の言語モデルとも関係してくるんですか？
まさにそこなんですよ。LLM、つまり大規模言語モデルも、次の単語を予測して文章を生成しますよね。人間の脳がどう予測処理をしているかが分かれば、AI の言語理解の設計にも活かせる可能性があるんです。読書障害の支援ツールへの応用も期待されているみたいですよ。
おお、それは知りませんでした。脳波の研究が AI につながっていくんですね。なんか人間と AI が互いに参考にし合っているみたいで、不思議な感じがします。ラストはこちらのニュースです。OpenAI がアメリカの地方で AI のインフラ整備を進めているという話題ですね。プロジェクトカメリアというプロジェクトだそうで、これはどんな取り組みなんですか？
ジョージア州のエフィンガム郡という地域で始まったプロジェクトなんですよ。AI のデータセンターを作るだけではなくて、再生可能エネルギーを使うことと、地元の雇用を生み出すことも一緒に約束しているんです。さらに地域住民には、コーデックスという AI のコーディング支援ツールが使えるようにするとも言っているんですよ。
え？地元の住民が AI のツールを使えるようになるんですか？それはちょっと意外ですね。データセンターを建てるだけかと思ってました。
そこがこのプロジェクトの面白いところなんです。AI のインフラを作る際に膨大な電力が必要になるんで、立地選びは世界的な課題になっているんですよ。OpenAI はエネルギー、雇用、教育へのアクセスをまとめて、セットで地域に提案するモデルを打ち出しているんですね。
なるほど。企業の社会的責任という面でも、新しい形ですね。こういう動きが広がると、他のテック企業も同じような地域連携を考えるようになりそうですか？
ええ、まさにそういう流れが加速しそうなんです。AI データセンターの建設が地方経済の活性化と結びつく事例が増えると、デジタル格差の是正にもつながる可能性があるんですよ。AI 企業の社会的責任のあり方として、業界全体が注目している取り組みですね。本日のニュースは以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
本日も盛りだくさんでしたね。ショーノートに全リンクを掲載していますので、気になった記事はぜひ原文でどうぞ。素敵な一日を。